キュンキュンラジオ、思い出のテレビドラマ、じゃあ今回振り返る作品はもう誰も愛さない。
また濃いの選んだな。
放送当時ジェットコースタードラマと呼ばれて話題になった作品です。
展開が早すぎる上に波乱万丈で、1話でも見逃すとついていけないと。
1991年放送。
もうバブルの真っ只中やね。
これね、どっから話したらいいか分からへんねんけど、そもそもの発端は、吉田栄作演じる沢村拓也って男が、無実の罪で刑務所に入ってるお父さんのために、弁護士費用が必要だと。
で、その金を得るために、田中美奈子演じる宮本さゆりって女と結託して、ある銀行の OL を、罠にはめるんだよね。
で、この OL が田代みゆき、山口智子が演じてるんだけど、彼女に銀行の金を横領させて、で、彼女だけが逮捕されてしまう。
横領した金額って、あたかだか1000万ポッチでしょ。
大した額やわ。
あ、でも、真の目的は、みゆきの実家の土地やん。
なんと、資産価値10億円。
10円置くんちゃうで。
わかっとるが
な。どんな豪邸やねんって思うねんけど。
パッと見、普通の家やんね。
黒いおしんちゃんの家ぐらいの広さやん。
あ、土地が一等地なんかな。
そうちゃう。
で、ここまでの間に、みゆきの中に、拓也への愛が芽生えてしまう。
はい。
で、獄中で、拓也の裏切りを知ったみゆきは、ワン社長っていう男の力と金を借りて、見事に復活し、拓也とさゆりへの復讐を始めると。
ざっくりまとめると、そういうストーリーやんね。
間だいぶすっ飛ばしたけどな。
ここまでみゆきも一人人を殺してるからな。
そうそう。
このワン社長っていうのが、結構重要な人物なんだよね。
あなたのお父さんに昔世話になったので、恩返しをさせてくださいって刑務所に面会に来るんだよね。
そのみゆきに金と力を与えて、いろいろ支えていくんだけど。
でもこのワン社長にも、実は隠された真の目的があったと。
これをイブ・マサトがやってんだよね。
で、この出所してからの、この山口智子の表現っぷりがすごいやん。
髪をバッサリ切って、派手な服着て、真っ赤なルージュを引いて。
もう途中からはもう、山口智子と田中美奈子の報復合戦。
やられたらやり返す、みたいな。
いやもう、お父さんの弁護士費用の話なんか、もうどうでもよくなってくんね。
お父さん全く出てこない回もあったよね。
そうそう。
まあ、あとはその、拓也の愛を奪い合う。
で、この拓也に騙されてたって気づいた時に、山口智子は獄中で吐くセリフが、もう誰も愛さない、なんですよ。
なるほど。
さらにここへもういろんな人物が絡んできて、もう話がぐっちゃぐちゃになっていくから。
それぞれの人間が、それぞれの欲と思惑で動いていくからね。
あ、その吉田栄作が最初に弁護を頼む伊藤和恵もめっちゃ悪いやつやん。
だこの状況を利用して、いかに自分も金をせしめるかと。
まあ、最後にはひどい目に遭うけどね。
でもここでは言えないぐらい悲惨な目に遭うよね。
ようあんなんテレビで流したな。
今って絶対できんよな。
当時ネットがあったらもう確実に炎上するレベル。
いやもう炎上じゃ済まんよ。でもあとは山口智子演じるみゆきの不幸のオンパレードですよ。
家財産を騙し取られたショックで一家が焼身自殺、そのショックで失明、拓也との子供を妊娠流産、
踏んだり蹴ったりやで、
弱り目にたたり目、泣きっ面に鉢や、
便所行ったら人が入っとるっちゅうてね。
落語か。
あれでしょ、目が見えない上に身重で車椅子に乗ってるみゆきを田中美奈子演じるさよりが階段の上から突き落としたりするでしょ。
吉田栄作にお前は人間じゃないとか言われんねんな。
確かにあれはやりすぎやで。
人の不幸で3倍飯が食えるとか言う人もおるけど。
いやもうこれはもうちょっと胸焼けするレベル。
あと最初みゆきには婚約者がいるんだよね。
でも拓也が雇った男にみゆきが目の前でレイプされて婚約解消。
でこの後この婚約者どんどん転落人生を歩んでいくよな。で
これを演じてるのが薬丸ひろひで、
後に花丸マーケットでお茶の間の朝の顔になる5年前の話ですよ。
当時は悪いやつやってんな。
役柄やがね。
まあ吉田栄作拓也の身にもいろんなことが起きるよね。
まあ拓也も一回刑務所入るし、で途中半身不随になったりもしたよな。
でその悪魔化した山口智子の世話に仕方なくなった挙句、 足を舐めさせられたり。
いやもうあの時の吉田栄作に足を舐められる山口智子。なんとも言えん表情したよね。
濡れてるなっていう。
どこがやねん。
足のつま先がね。
あ、牛乳かなんかこぼしたんだっけ。
阪神不全の拓也が牛乳を床にこぼして、それで山口智子の足が濡れて、あなたが舐めて拭き取りなさいと。
どんなプレイやねん。
で、舐められてるうちに、思わずちょっと感じちゃうんだよね。
でそこで、拓也への愛がまだ残ってるっていうことに自分で気づくわけでしょ。
だからここがすっごい重要なシーンなんですよ。
そうやったかな。
あと誰が出てたっけ。
辰巳拓郎。
あ、不動産屋の社長。
山口智子が最初横領した銀行口座の持ち主が辰巳拓郎で、しかも彼は田中美奈子の元愛人。
ややこしいな。
その関係を利用して、田中美奈子は辰巳拓郎を利用しようとすんねんけど、そこは辰巳拓郎、一筋縄では引っかかれへんがな。
さすが兄弟で。
関係あらへん。
あと、水木有沙も出てたよな。
また、かいらしい子らやで。
山口智子の妹役か。
目の前でお姉さんがレイプされて、ショックで記憶喪失になって。
口封じのために、田中美奈子が引き取ってさ。
で、途中で記憶が戻って、その世話になった田中美奈子と、本来の姉である山口智子の対決を見て、もうめっちゃ苦しむねんな。
いや、もうこの子が一番かわいそうや。
だからこのドラマに出てくる、数少ない善良な人間の一人ですよ。
あとはほぼ全員悪人。
いやもうアウトレイジの非なんかじゃないですよ。
いやもうアウトレイジなんでぬるいぬるい。
最後にはそのお父さんが刑務所に入れられてる過去の事件の真相っていうのも明らかになって、
それに絡んで拓也の出生の秘密っていうのも明かされると。
あとその伊武雅人を演じるワン社長の真の目的も明らかになったり。
そして拓也、みゆき、さよりの三人の愛の行方。
で、それぞれの登場人物が、もう自らの欲望の報いを受けながら、もう怒涛のクライマックスを進んでいくわけですよ。挿入歌も印象的だったよね。
ランディ・クロフォードのスイートラブ。
She only smiles.
そんな歌い方だったっけ？
でもあれって歌詞をよくよく見ると、母が我が子を思う気持ちを歌ってんだよね。
そう考えると、こう、ドラマの後半の展開をちゃんと暗示してんねんな。
そうそう。
あと何と言っても印象的なのが、吉田栄作の絶叫シーン。
うわーって。
当時、トンネルズがコントでネタにしてたよな。
あ、でもさ、前編もう一回見返してみると、吉田栄作が叫んでるシーンって一回しかないねん。
それだけインパクトがあってんな。
星一徹のちゃぶ台返しみたいなもんですよ。
あのさ、この後、他局の日テレで同じスタッフで挨拶にはいられないっていう似たようなドラマ作ってん。
ひょっとしてあの時に吉田栄作が絶叫しまくってたのかな。
そうかもしんない。
でも、まあ、改めて見返してみると、今の韓国ドラマってこんな感じやん。
あ、展開も、登場人物の喜怒哀楽も激しくって、突っ込みどころも満載。
あ、でもその、今の日本のドラマって、こんな無茶な展開しないからさ。
すぐネットが炎上するからな。
だから、なるべくこう、破綻や矛盾のないように、こう、綺麗にまとめようとするやん。
あ、でもこれぐらいもドラマチックでダイナミックにやってくれた方がやっぱり見応えあるよね。
でもリアリティなんてどうでもいいみたいな。
そうです。
というわけで今日は1991年のドラマ作品もう誰も愛さないを振り返りました。
今見てみるとまた新鮮だよね。
なんか逆にすごい斬新に感じる。
キンキンレイディオ。